アップルンルン。
スケベイスネック。
ポルっぽいこともそうでないこともふわっとろけする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと
鉄道一郎と
ビケでーす。
よろしくお願いします。
ウィース。
よろしくお願いします。
今日僕は川崎に来てまして、川崎のホテルから収録してるんですけども、まあ、アニメラジオのアニラジアプリの温泉の20周年記念イベントとかに当たってまあそれが川崎駅から10分ぐらいのところであったんで、まあそれを見てきたんですけどもね、なんかなんだっけ、それで発表したけど、なんだ、温泉アプリ、今までは日本国内でしか配信できなかったというか、インターネットが繋がってても、海外からはどうも聞けなかったらしいんだけど、それを世界中で聞けるようにするとか言ってましたね。なんで、まあ、まあまだ、いつとかそういう細かいことは発表されてないんですけど、今後やっていくよってことなんで、まあ、海外でもね、日本のアニメの、ファンはたくさんいて、日本語ででもいいから、まあ、聞きたいという人は多分いるとは思うので、まあ、そういうところに多分対応してくるんだろうなっていう感じだったんですけどもね。はい。で、まあね、そんな形で、まあ僕は今、川崎のホテルにいるんですけども、BGM も今、合宿中ということで。
はい。鹿児島ですよ。先週まで北海道におりましたけどね。お、今週はもう鹿児島ですよ。
お疲れ様
です。島だよ。
はい。
ですね、本当に。
久々に鹿屋に来ておりますよ。
ああ、もう何年前だ、前行ったのは。
だからコロナ、2019年に、やったのよね、多分。
都道府県で、
ね。都道府県でね。
そうですよね。で、コロナ入って、まあ、国体が延期になっていって。
そうそう。
ということで、まあ、先送りというかね、そんな感じになってたんですけど。
そう。で、本当はもっと早く、こう、動けるかなと思いつつ。なんかこの、お仕事が来るんだか来ないんだか、よくわかんない状況に陥り。ようやくこの入札に勝ち残りということで。
おー、そうなんですね。よかった。
で、ダッシュで、じゃないと、あと3ヶ月ぐらいだもんね。
そうですね、10月前半。
そう。
5か。
そう。
そうですよね。
そうなのよ。なんで、俺はちょっと急ピッチに、ロケハンも含めてやっとかねば、ということで、決定してもうダッシュで。みたいな状態になってますね、今。
なるほど。ということで、まあ、そんな感じでですね。以降中継は終わったんですけど、みんなそれぞれ今のところに行ってるという。
そう。
状況になってるわけなんですけどもね。
そう。
はい。まあ、そんな、形で、まあ、なんかして、なんとかバタバタはしてるんですけども。アップルからメールで通知が来まして、まあ、実はちょっと前に発表はされていたんですけど、すっかり忘れていたんですけども、マイフォトストリームのサービスが終了しますよっていう。写真アプリで、例えば iPhone で撮った写真が、Mac 側ですぐ見えるようになるとかっていう、フォトストリームですね。あれ、7月の26日でサービス終了になる。ということで、発表自体は5月の終わりにされていたのか。なんかひっそりとされてて。で、で、まあ僕の方に、多分みんな多分 iCloud とかのメールに来てるんじゃないのかな、通知は。僕も来たので。サービス自体が7月26日です、終了で、あれか、アップロード終了が、6月26日だからもう、あと2日ぐらい。1日2日ぐらいだからもう、3日ぐらい経ったらもう iPhone で撮ったやつは、なんだ、まあ普通のなんだ、写真アプリのライブラリーを、Mac の中に置くっていうね、通常の使い方をしていると、AirDrop とかで送らないと、自動的に入ってこないっていう。ああ、
そういうことなのね。だから iPhone は iPhone で、の中でもう完結してるということでいいわけ。
まあ、要するに、マイフォトストリームってどのデバイスで撮ったっていうかなんだ。まあ、例えば Mac からドラッグアンドドロップとかでもいいんですけど、
うん。
うん。に、写真ライブラリに入れたやつを、まあ、ざっくりだいたい直近1000枚もしくは1ヶ月前までまで遡って、iCloud 経由で他のデバイスにこう流してくれるっていうやつだったので、
うんうんうん、
で、まあ、1ヶ月以上経ったりとか1000枚以上になったりしたら後ろの方から消えてくるんですけど、
うん、
なんかそれを使うと、iPhone で写真を撮って、特に何もしなくても Mac で開くと、まあ、1、2分とかはかかるんですけど、
うん、
自動的にそれが Mac の方の写真アプリのフォトストリームの中に入ってるわけですよね。
うんうんうん
うん、なんで割とまあ、特になんだ、例えばヤフオクの出品物 iPhone で撮るとかやってるときは非常に便利だったんですけど、
うん。
うん、まあ、とはいえ最近なんかあんまりちゃんと動いてない感じもあったんで、あんまりまあ、正直なかなか来ないんで、うん、エアドロップで送ることが増えてはいたんですけどね。
うん。
うん、まあ、それが、サービス終了しますということで、この機能については。
うん。
うん、なので、まあ、さっき言ったように、もう一個一個 iPhone で撮って、すぐに Mac で使いたいんだったら、自分で何かしらで Mac に直接送るか、あとはなんだ、まあ、Apple としては、iCloud 写真を推奨しますっていうことで。
うん。
要はそのなんだ、写真ライブラリーの、ライブラリー原本を iCloud 上に置くっていうサービスですよね。
ああ、なるほど、ね。
サービスっていうかやり方、
うん。う
ん。その代わり、当然、写真アプリの、ライブラリーって大体みんな、どんどん増えてるんで、
うん、
過去のものから特になんだ、下手したらこう、10年ぐらい前からずっとiPhoto のあたりからずっと使ってて引き継いでたりすると、
うん、
もはや10年ぐらい前からずっと写真とか動画とか溜まってるみたいなことになるので、
うん、
それを iCloud に置こうとしたら、当然有料、iCloud のストレージを有料で上げなきゃいけないもんですから、
うんうん、
まあ、これは、まあ、アップルとしてはそれを使ってくださいっていうふうに推奨されてますけど、まあ、それは、使う人次第で、
うん、
お金かけてそれにすると、まあ、iCloud の原本、iCloud じゃないや、写真ライブラリーの原本が iCloud に保存されるんで、
うん、
まあ、当然どのデバイスからも見れるし、
うん、
あとはまあ、ね、子供の頃の、子供の、なんだ、写真とか、動画とかも、全部アップルの写真アプリで管理してるって人だと、まあ、クラウドでバックアップしてるような状態になるんで、
うん、
まあ、Mac が急に壊れたりとかしても、まあ、写真ライブラリに入っている写真とか動画を失うっていうリスクは避けられるっていうメリットはあるんで、
うんうん、
まあ、タイムマシンバックアップしておけば、まあいいにはいいんですけど、
うん、
まあ、うん、まあ、まあ、容量によって、まあ、なんだ、月250ギガでいくらだったっけ ?200 件とか400件とかだったかな、
うん、
ちょっとはっきり覚えてないですけど、
うん、
まあ、まあ、そんな感じで、iCloud の、有料プランを使ってもいいよっていう人は、
うん、
まあ、そっちの方に乗り換えると、まあ、今までと、まあ、使い勝手が変わらないというか、
うん。
うん、いや、なおかつ、まあ、iCloud の、iCloud に、写真ライブラリの原本も置かれるんで、まあ、データを失うリスクもないよっていう風にはなるんで、まあ、うん、この辺を、まあ、使う方次第という、
なるほど。
ことですかね。
うん。
うん、なんで、まあ、僕は今のところ iCloud の容量は、無料のままなので、5ギガのままで、まあ、容量アップはしてないんですけど、
うん、
まあ、これもそんなに本当に、まあ、フォトストリーム便利っちゃ便利だけど、そこまで頻繁に使うかって言ったらそうでもないので、
うんうんうん、
まあ、特に僕は、iPhoto、なんだ、iCloud の、ストレージを有料プランに変えようかっていうのは、まあ、ないんですけれども。
うん。うん、
まあ、あとあれかな、iPhone のバックアップも iCloud に取るみたいなことをやってる人だと、もう、そっちの方で有料プランにしてるよみたいな人もいると思うんですけどね。
うん。
うんうんうん、まあ、その辺の、まあ、iPhone とかのバックアッププラス、まあ、その写真とか、写真のデータの、まあ、バックアップ的な意味合いで、まあ、次々何百円とか、
うん、
1000円ぐらい払うとも2テラぐらいなんだっけかな、確か。
うん、 うん、
うんうん。なんで、まあ、それ払ってもいいよっていう方でしたら、まあね、そちらに乗り換えていただくっていう、選択肢がね、
うん、
あるわけなんですが、
うん。
うん、とりあえず、まあ、このフォトストリームは、もうすぐ使えなくなるよと。
なるほど。
いうことのようですね。
うん。
うん。 まあ、ちゃんと動いててくれた時期は、かなり便利だったんだけどな、本当に。本当に iPhone で撮った写真すぐに Mac で開いたら、もう写真アプリの中に入ってたんで。うん。うん、BJ はあんまり使ってなかったですか、この機能。
いやだから、あんまり意識せずに使ってるよね。
ああ、そうですよね。
うん。
無意識にもうあるじゃんみたいな感じで使ってる
人が多いと思うんですけど。うん、でも言われてみりゃ、なんか、うん、来たり来なかったりみたいな感じはあったかな。
うん。だから最近、このサービスが始まった、もういつ始まったかも覚えてないんですけど、
うんうん
うんうん、当初は結構、ほぼ問題なく来てたんですけど、
うん、
だんだんこう何年か経つに従って、来たり来なかったり、あとえらい時間かかったりとかするようになって、
うん、
で、まあそのうちも待ってても来ないんで、もうめんどくさいからいいや、エアドロップで送っちゃえって言って、Mac の方に iPhone から送るみたいなことしてて、
うん
うん、で、そのことしてて、あとで、写真アップで開いたら、なんか、切ってたとかいうこともあるんですけど、しかも、同じように写真撮ったのに、飛び飛びで来たりするんだよな、なんか。なんでまあ、アップもあんまりそうなんだ。ちゃんと本気でメンテナンスしなかったのかもしれないんですけど、そういう意味では。
うん、うん。
うん。なんでまあ、まあ、やめるっていう方向になって、まあね、今回も終わりですよということで、
うん、
まあ、改めて皆さんにはメールでは、使ってる人には、メール言ってたと思うんですけどね。
うん。
はい。もう、多分これが、はい、この番組が配信されて1日2日でも、サービス自体がまずアップロードはできなくなるので、
うん、
今のところは、なんだ、これまでの、今までも、フォトストリームの中に、アップした写真はしばらくは残ってるけど、まあ、それも7月26日だから1ヶ月で終わるのか。
うん。
そうするともう今までのフォトストリームの中にあるデータは全部消えるのかな、多分
写真が。なるほど。
うん。なんで、あれを見て、割とはなんだ、その辺も結局ね、意識せずにみんな結構使ってたと思うんで、
うんうん、
iPhone で撮ったものがもう Mac の中に行ってると思って、iPhone のデータをちゃんとこう同期するなりして、ちゃんとバックアップ取ってない人とかもいるかもしれないので、
うん、
うん、あくまであればそういう、過去どこまでっていう風に遡って1ヶ月前までとか1000枚までって遡って流れてたやつなので、
うん、
決して自動的に同期されているわけではないので、
うんうん
うん、その辺は改めて考えた上で、どうするか、まあ、ちゃんと iPhone と、まあ、USB でつなぐなり Wi-Fi 同期して写真アプリと同期するのか、まあ、もしくはお金かかってももうめんどくさいから iCloud バックアップでいいやと、iCloud 写真でいいやっていう風だったら、まあ、iCloud 写真にするかとかですね。
うん。
うん。その辺の写真とか動画のデータ管理はちょっとまあ、改めて考えてもらった方がいいかなっていうね。
うん。
うん。いうことになってきますね。
まあ、でもあれだわな。じゃあ晴れてシノロジーの方動かしゃいいかって感じだな、俺は。
ああ、まあまあ、そうですね。Mac とか使ってればね、別にまあそっちでいいので。
うん。
うん、で、まあ、一応なんだ、写真アプリのライブラリーを iCloud に置い、あれは対応してるんだっけ？してないのか。タイムマシンは一応対応してる、歌ってるんですよね。
うん。
うん。iCloud の写真を NAS に置くと、まあ遅いっていう問題が一個と、
うん、
どうなんだろうな、ちゃんと動くかな。結構なんだ、写真アプリのライブラリーって、一個のファイルに見せかけてるけど、中身はバラバラというか、いろんなデータが入ってて、
うん、
中で独自のデータベースみたいな形取ってるんで、
うん、
果たして NAS に置いて正常に動くかどうかって言われたら、うん、若干の不安はあるもんですから、
うん、
うん。USB の外付けディスクとかそういうのに置く分には問題ないんですけどね、
うん、
なんだ、まあ、特に、APFS とかでちゃんとフォーマットしてあれば問題ないんですけど。
うん。
うん。iCloud、写真アプリのライブラリのまんまで、まあ、NAS の中だとフォーマットがね、独自フォーマットになってるんで、うん。果たしてそれでちゃんと動くかどうかは、うん、わかんないなって感じですね。
うん。
やってる人もいるかもしれないですけど。
シノロジーのやつは専用のアプリがあるのよね、なんか。
ああ、それはありますね。
ね、うん、モバイル、フォトズモバイルだっけな。それを iPhone に入れとくと、勝手に あの、放り込んでいくんだよね、なんか。
ああ、うん、ああ、それもね、そう。それ BJ 使ってます？
うん。
ああ、ちゃんと動いてます？
動いてる感じするけどね。
ああ、なんだっけ。これは、あ、僕が消しちゃったのか。もう多分 3年くらい前か、もっと前かな、
うん、
にやった時にその、なんだろう。まあ、アプリ開いてると自動的に写真、iPhone で撮った写真、まあ、写真ライブラリの中の中身を、
うん、
シノロジーのナスにアップしていくんですけど、
うん、
他のアプリを使ってるってバックグラウンドになってると、なんか止まってたりするんですよね。
なあ、途中で。まあ、それはあるあるかな。
うん、
うん。
なんでお客さんでも一回設定したことあるけど、
うん、
まあやっぱりバックグラウンドになってるとアップロードが止まってたりしてるんで、まあたまに開いて確認してくださいとか言って設定してきたことはあるんですけど。
なるほど。
うん。なんでまあその辺がね、綺麗にちゃんと動いてくれればそれでもいい
けどね。うん、いいけどね、うん。
ごめんなさい、今ちょっと調べたんですけど、シノロジーフォトズとは違うんですか？
それだったかな？
昔はそうだったのよ。それがなんか名前変わったのよ。
あ、そうなんだ。
うん。
多
分アプリの名前が変わったと思う。
ああ、そうなんですね、
うん。昔はそういう名前だったけどね。
うん。
うん。シノロジーのサイトの中にもシノロジーフォトズはありますよ。
ページ自体はあるな、
うん。うん。フォトズモバイルっていうアプリになってんね。
そうなんですね。
うん。
そうか。まあじゃあ、アプリ変わったんだな。また改めてちょっと試してみてもいいかなという感じはしますけどね。うん。うん、まあ、その辺ができるんなら、まあ、ね、シノロジーのラス持ってる人はそれでやるっていう手はありますよね。うん、うんうん。まあ、あとはね、そもそもアップルの写真アプリとかじゃなくて、全然別に、まあ、クラウド、他のクラウドサービスであげるとかっていう人もね、
うん、
いるとは思うんですけど。
うん。
うん、まあ、その辺はね、何で管理してるかっていうのにも寄ってくるので、
うん。
うん、まあね、それぞれ、自分の環境に合わせて、まあ何かしらね、考えてもらえればいいかなと思うんですけど、
うん、うん。
うん。まあ大体なんだ、まあ僕のお客さんで、まあ、今も一個依頼が来てるんですけど、やっぱり、外付けのハードディスク、何年か前のやつに、写真のライブラリを入れてる状態で壊れました。データ復旧してくださいっていうのが
うん、うん、
よく来るので
、うん、
うん。まあ、最低でも二重化してほしいなという、
うん、うん、
ことですね。
うん。
うん、まあね、まあそんな形なんで、まあね、これを機会に、まあちょっとその辺の写真アプリと写真ライブラリとか、
うん、
iCloud とか、まあその辺の方をまとめて、確認して、まあ、見直ししてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。
うん、
はい。で、あと、まあ、前、ちらっとだけ言ったかと思うんですけど、なんだ、インテルの、CPU の名前が、なんか、ウルトラとかそういうのになるよっていう話。
みたいね、本当に。
ええ
ーうん。
正確なのがですね、この記事に載っていて、まず、Core i3 とか Core i5 とかって言っていた番号のやつは、基本的に i がなくなって Core 3、Core 5、Core 7、Core 9になるんだそうです。
あ、まあ、i に何の意味があるのって言われりゃ、まあそうかって気もしなくはないね。
まあ、まあそうですね。
うんうんうん、
まあ言いにくいし、そもそもっていうね。うんうんうん、なんで、まず i が取れるっていうのと、
うん、
あと、ですね。あと、第何世代って言い方もしなくなると。
お
う。うん。だから、英語で言うと、なんだ、12th gen、ジェネレーションのジェンとかって、うんうん、ああいうのも表記しなくなって、モデル、まあ、今でもそうなんですけど、モデル番号で、Core 5プロセッサー、今だと、第13世代が一番新しいのか、
うん、
13、なんとかなんとか、
H
とか、そ
う
なってるじゃないですか。
うん。
うんだから、その CPU のモデルナンバーの頭の2桁が第何世代を表すことになるんで。
うん、そうだよね。
公式には、もう、インテルとしては第何世代って言い方もしませんよと。
うん。
うん、モデルナンバーで世代は区別してくださいよと。
うんうんうん。
うん、 っていうのと、あと、さっき言ってたウルトラっていうのが、なんだ、コア5以上のプロセッサーの一部のモデルが、コアウルトラプロセッサーになると。
へぇ
ー。なんで、コアウルトラ5、ウルトラ7、ウルトラ9っていうのが出てくる、言い方が出てくるんだそうですね。
うん、よくわかんねえな。
ただ、コア i、まあ今のコア i5、まあこれコア、うん、コア5になるんだけど、
うん、
まあそのうちの一部のモデルがっていうふうについて、言ってて、で、何を基準にウルトラかウルトラじゃないかっていうのはまだ基準は示されてないんで、
うん、
まあその辺がどういうルールでウルトラがつくかつかないかっていうのはまだわかんないんですけど、
うんうん、
とりあえずは、i が取れて、コア5、コア7、コア9とか、まあコア3からありますけど、
うん、
になるっていうことと、5以上の一部にウルトラがつくっていう、
うん、
まあその辺が分かってればいいかな、とりあえず。
うん、
そんな形になるんだそうですね。うん。
なるほど。まあ、まあ、勝手にしてくださいって感じ、
ね。まあね。まあ、もはや Mac にも別に扱われてないし、まあ別にどっちでもいいかっていう。
うん、うん。結局、何世代とは言いませんと言いつつ、その、番号は残るし。うん
まあそうなんですよね。
まあ勝手にしたらって感じだよな、これ。
まあ、どっちにしろもこっちもなんだ、ほぼ CPU、だいたいもうね、僕らが見るようなところには、だいたいCore i5 のあの、13なんとかとか、もうモデルナンバー書いてあるから、
うんうんうん、
もはやまあ別に最初からそこ見てんで、まあ確か変わってないって言えば変わってない
ん
ですけどね、
うんうん、
僕らからすればね。うん、
だよね。
うん。
だからそのウルトラがどういうことなのかが分かってくると、まあ、あれだけどね、
うん。そうですね。その辺はちょっとね、うん、細かい情報というかね、基準を知りたいなと思うんですけど。
うん
うんうんうん、一応だから、コア5、コア5の一部、コア5以上の一部がウルトラになるって書き方をしてるんだけど、じゃあコア7とコア9はなくなるのかって言ったらそういうわけでは。ないから、ウルトラじゃないセブンとウルトラのセブンが両方あるんでしょうね、多分ね。
うんうん、
何かの基準で分かれてて。
うん、
だから5以上は、ただの5とウルトラ5、ウルトラ5、ウルトラ7、ウルトラ9があるよ、みたいなことに多分なるっぽいですね、この書き方に言うと、うん。
なるほどね。
うん。まあ、この辺は、まあ、徐々に、明らかにされてくるんだと思うんですけど、
うんうん
うん、そんな感じで、名前が変わるよと。
うん、
まあ、あとは同時になんか、インテルイーボがなんか、イーボエディションになるとか、V プロがなんかあるとかあるよ、出てますけど、まあその辺は、興味がある方は自分で見て、
なるほど。
読んでもらえばいいと思いますけど、うん、ほぼ一般的にあまり関係ないので、
うんうん
うん、とりあえず、まあ、今までのコア i シリーズが、まあ、i が取れるのと、一部はウルトラがつくよっていう。
なるほどね。
うん、なんで、前に言ってたように、MAX とかそういうのが出るわけではないみたいですね、
うんうんうんうん、
あくまでも一部がウルトラがつくよっていう、
うん、
そんなことのようですね。
なるほど。
はい。で、まあ、そんな話とですね、
うん、
まあ、前ね、もう1年くらいになるのか、うちの母親に、iPhone 渡してから。
うん。
うん。で、まあなんだ。まあ iPhone でまあ電話はまあね、慣れては来たんだけど、もともと耳が、片方の耳がよく聞こえないっていうのもあったりして、
うん、
まああとはやっぱり我々みたいにこう、常に iPhone を持ち歩くとか、ポケットに入れておくとかっていう習慣もまだできてないんで、
うん、
結構充電してる状態で他の部屋に行ってたりとかすると、電話が鳴ってるのがね、うん、iPhone が鳴ってるのが聞こえなかったりとか、
うん、
うん、いう、っていうことを言っていたんで、
うん、
じゃあまあ、で、まあもともと僕が母親が心臓が悪いんで、アップローチをつけさせたいっていう野望が前からあったもんですから、
うん、
じゃあまあ自分が持って、つけてるアップローチ見せて、
うん、
こういうの、はめるって聞いて、
うん、
まあもともと普通の腕立てはしてたんで、
うん、
まあ別に試しに僕のやつをつけさせたりしても、まあ、うん、あ、これぐらい別に違和感ないよっていうことだったんで、
うん、
で、じゃあもうアップルウォッチにつけさせようと思ってですね、
うん、
で、まあ今ね、最新のシリーズ8なんですけれど、
うん、
8を買うと、まあ、画面大きい方がいいだろうと思ったんで、45ミリで考えたんですけど、
うん、
そうすると新品で買うと6万5千円するんですよね。
うんうん、
うん。で、SE にしちゃうと心拍系機能がなくなるので、
うんうん、
SE じゃダメなんで、あくまで、通常モデルじゃないといけないんですけど、
うん、
かといって、なんか今8、もうそろそろ9が出ても不思議じゃないのに、8新品で買うのも微妙だなって感じがするし、このタイミングで。
うん。
まあ、あと、7と8、シリーズ7とシリーズ8がほぼ変わらないので、内容的に。
うん。
何か変わったかって言ったら、衝突検知のセンサーがついたのと、
ああ、なるほど。うん。
あと、なんだ、女性向けの表面体温計測。
うん。
あれがついてるだけで、まあ、チップも S7 から S8 だったかな？には名前だけ変わってるけど中身一緒っていう形なんで、ほぼシリーズ7でも問題ないんですよね。
うん。
うん。で、シリーズ7が安く売ってないかって探したら、
うん、
意外と普通に売っててですね。
へ
ぇ。ビッグカメラの通販で今でも5万800円で、シリーズ7の GPS モデルの 45mm が買えるんですよね。
うん。
なんでもうこれでいいじゃんと思って、
うん。
でもこれを買って、母親のところに持って行って、もう付けさせてあります。
うん。
うん。で、まあ、ただ、当然ね、初期設定とか人とやんなきゃいけないし、母親との iPhone との紐付けとかもしなきゃいけないんで、
うん。
で、最初、そう、熊野の帰りに名古屋に、一泊して、で、その翌日に、母親のところにこのアプローチ持ってったんですね。
うん。
で、まあ一応未開封の状態で持ってって、で、まあ、まだ、母親今、引っ越しようとしてるんで、ネットとかももともと引いてなかったんで、
うん。
まあとりあえず僕の iPhone を Wi-Fi 代わりにして、テザリングで初期設定すればいいかなと思って、
うん。
母親の家に行って、こう、初期設定始めたんですよ。
うん。
で、そうするとまあ、アプローチって、普段何回かやってる人は分かると思うんですけど、結構初期設定時間かかるんですけど、あれ。
うん、
うん。うん。iPhone と、母親の iPhone に、と同期させて、で、まあ、そうすると、初期設定、アプローチ側で初期設定始まるんですけど、
うん、
で、Wi-Fi 経由でデータをダウンロードしてきて、うん、まあ、OS とかあの辺、あとアプリとかもダウンロードとかするんですけど、
うん、
全然終わらないんですね。
うん、
で、一回、あまりにも先に進まないんで、1時間、2時間ぐらい待って、で、諦めて一回また、好調してきた状態に戻して、2回目やっても、もう残り時間なんか1日から始まってなんかどんどん増えていったりとか、
うん、
逆に短くなっていて残り2時間とかになるけど、いつまで経っても一定のところから先に進まなくなるんですよ。
うん、
で、ひょっとしてこれって iPhone のテザリングじゃダメなのかと。
うん、なるほどね。
一応まあ、Apple Watch の初期設定には Wi-Fi がいりますと書いてあるんですよ、
ね。うんうんうん。
で、じゃあ Wi-Fi があるところで、やらないと、これはダメっぽいなと、気がついて、
うん。
うん。で、ただ、とはいえ、まあ、なんだ、まあ、例えばなんでしょう。まあ、パッと思いつくのは、まあ、ファミレスとかが思いつくんですけど、
うん、
だいたいファミレスの Wi-Fi って、何かしら最初に認証画面に出るじゃないですか。
うんうん、
で、アップルウォッチって Wi-Fi もある程度使いながら、まあ Bluetooth も併用してると思うんですけど、それでデータダウンロードしてるんで、多分 iPhone と紐付けすると、多分 iPhone の、Wi-Fi 設定を多分コピーしていって、勝手に Wi-Fi も多分使ってると思うんですよ。
うん。
うん、なんで多分認証画面があるフリー Wi-Fi だと多分ダメだろうなと思い、
うん、
で、じゃあ、認証画面がないフリー Wi-Fi を使えるところはどこにあるんだって考え始め、
うん、
まあなんだ、まああれかな、母親連れて行かない前提だったら、まあインターネットカフェとかね、ネットカフェとか行ってもいいんだけど、
うんうん、
母親も連れてまあ一緒にやるっていうことを考えるとなかなか出てこないんですけど、
うん、
で唯一思いついたのがジョイフルのフリー Wi-Fi ってそういう認証画面一切ないんですよね。
ああ、そうなの？へえ。
あの、僕、あの、ジムの帰り、だいたい、あの、ジョイフルで飯を食って帰ってくるんですけど、あそこは、もう SSID がホームページに書かれていて、それを入れれば普通に繋がって、認証カード一切出ないので、で、じゃあ、母親の家から、最寄りのジョイフルはどこなんだって探して、
うん、
でも、ジョイフルって当然、あの、都会にはないので、うん、あの都心部っていうか、
うん、
あの、もう近いのが名古屋市から外れて、あの、隣の島で行かないとないみたいな感じだったんですけど、
うん、
もうしょうがないんで、あの、カーシェアを借りて、母親の家に行ってたんで、20分がかかるけど、もうそこまで行って、ジョイフルに行って、そこのジョイフルの Wi-Fi で初期設定始めたら、
うんうん、
初期設定すぐ終わりました。
いや、そうなんだ。へぇ、じゃあ、やっぱテザリングはもうダメなのね。
うん。だからテザリングだと初期設定できないみたいですね、アプローチ。うん。なんで、まあそんな形だったんで、思ったよりもそこの最初の初期設定に手間取ったんで、
うん、
まあ帰りの新幹線、僕が帰る時間とか、あの、カーシェアの車を返す時間が問題があったんで、あんまりゆっくり説明とか、設定とかできずに、程度、やっとこう使える状態になってて、
うんうん、
なった状態でまあ渡してきちゃって、それで、その時は帰ってきちゃったんですけど、
うん、
っていう、まあなんだ。まあ、あまりにも何も説明できてないし、あとはなんだ、フェイスをちゃんと選ぶ余裕もなかったんで、
うん、
後から母親からあの、電話かかっていて、これっていつ充電すればいいのとかって言ってきて、
うん、
なんで、うん、これはもう一回行かなきゃダメだなと思って、今度は、この間の、ニセコ行くときに、中部国際空港からチケット取ってたので、
うん、
それを一日前に名古屋に行って、母親のところに行って、そのアップローチの設定の続きをして、
うん、
で、一泊して、そこでから、あの、北海道に飛んだんですけど、
うん。
うん、で、まあ、そんな感じで一応なんだ、初期設定終わって、あとフェースがまずバッテリー残量がわかるフェースに変えてやったりとかして、
うん、
で、あとはまあ、まあ一応、まあアプリはまあそんなに使えないと思うので、とりあえずは電話が出れればいいっていうのと、心拍器アプリが動いていればいいっていうのとか。まあ、あとはついでになんだ。よく万歩計とかでね、
うん、
あの運動しなきゃっていうことで万歩計持ってたりとかするので、
うん、
で iPhone であのこのヘルスケアっていうところを見れば、ここでもうあのアプローチつけてれば何歩歩いたらわかるよとか、そういうその辺のまあ必要そうなことだけ最低限、まあ、教えて、まあ、一応使える状態には、してきました。
うん。
うん。はい。
あの、田中さん、ごめんなさい、うん。お母様には45ミリは大きくなかったんですか？大丈夫なの？
ああ、そう、僕もだからその辺をね、どうかなと思って、なんでまあ買う前に、その、一回僕がシリーズ8の45ミリ使ってるんで、まあ実際これを外して付けさせて、大きすぎないとか聞いたんですけど、いや、別にこれぐらいでいいやって言ったんで、じゃあまあ45ミリでいいかと思ったんですけどね。
うん。
うん。なんでまあその辺はやっぱ、うん、あの人によると思うんで、本当はやっぱりお店に連れてってね、実際付けさせて、まあ今だと41ミリか45ミリになるのか、サイズは。うん。うん、で、まあね、大きすぎて違和感があるとか、まあ逆に41だと文字がちっちゃくて見にくいとかいろんなパターンはあると思うんで、
うん。
うん、まあできたらね、本当は、まあお店でまあつけてみて、で、できたらバンドなんかもね、バンドの種類もあるんで、
うん、
それもまあ、できるんだったら、まあ、時間に余裕があるんだったら、まあ、お店に行って、違和感ないものに、をつけれると一番いいと思うんですけどね。
うん。
うん、
じゃあ、トロケンさん。
うん、うん。はい。
お母さん、iPhone 化計画は、第何フェーズまで行ったんですか？
第何フェーズ？
ね、
まあ、
第1フェーズ成功って言ったのが2020年3月27日でした。
うん、そうなんですね。そうか。まあ、はあ、あと、あれだな。一応次の目標は、AirPods Pro っていうのがあるんですけど。
うん、
今、右だったかな？右がよく聞こえないとか言ってたかな？うん、まあ、片方耳がよく聞こえなくて。
はい。
で、補聴器買ったらって言うんだけど、なんかあんまり、めんどくさいだか、なんか、があって、あんまりいい顔しないんですよね。
うん。
で、今度、僕の AirPods Pro をつけさせて、ほら、こんな聞こえるでしょってやってみたらどうかなと思ってて
、うん。
うん。
それで、まあ、 こっちの方が、まあ、聞こえやすい。まあ、例えば普通に人と対面で会話をしても、ちょっと耳聞こえんからって言って、こう、もう一回言ってて顔を傾けて、聞こえる方の耳をこう向けたりとかするようなこともしたりするんで、
うん、
ひょっとしたら AirPods Pro つけてたら、両方ともちゃんと聞こえるんじゃないかっていうか、聞こえやすいんじゃないかというのがあってですね。
うん、
まあ、これでしばらくちょっと iPhone と Apple Watch になれたら、今度は AirPods Pro にトライしてみようかなと思ってるんですけどね。
そこまで行ったら第2フェーズ成功。
まあ、そこまで行ったらハードウェア的にはまあ、あとな、引っ越し終わったらちゃんと光回線引いて Wi-Fi つけてとかそういうところぐらいかな。なんか他にあと付けさせるといいのもありますかね。うん。まあまあ、とりあえず今のところ、次に浮かんだのは、AirPods Pro ぐらいなんですけどね、そんな感じで。
うん。
で、あとはまあ、むしろ iPhone をいかに活用するかっていうか、使うことになれるかっていうところで、で、Apple Watch の初期設定してる間、時間がね、待ち時間が長いのであれ。
うん。
で、とりあえず、まあ前にもちょっと話したと思うんですけど、マイナンバーカードはもうすでに取得して持ってたので、
うん。
そうすると、マイナポイントがもらえるはずじゃないですか、申請したら。
うん。
うん、ただまあ当然キャッシュレス決済なんて、何それみたいな感じで一切持ってないし、うん、なんとかたまたまイオンで作ったクレジットカードだけ、1枚だけクレジットカード持ってるみたいな状態だったので、
うんうん、
で、とりあえずもう勝手にこっちでペイペイをインストールして、ペイペイの初期設定して、うん、で、で、マイナ、マイナンバーカードがあれば、本人確認も、まあ、一日、あと数日かかるけど、それで、本人確認取れるんですね、ペイペイの。
うん。
なんで、Apple Watch の初期設定してる間、母親の iPhone で、こう、ペイペイの初期設定とか全部やって、
うん、
で、ちょっとマイナンバーカード貸してって言って、
うん、
で、それで本人証明もやって、それはあれか、最初の1回目に Apple Watch を持ってった時にそれをやっておいて、
うん、
で、その時に、あと、マイナポイントアプリもインストールして、
うんうん。
うん。で、まあその辺も結局マイナンバーカードがあれば、自動的に IC チップ読み取るから、全部できちゃうので、うん、で、もうマイナンバーカードの暗証番号とかも僕の方で把握してるし、Apple ID のパスワードも僕の方で把握してるんで、
うん、
もう全部こっちで設定できるんで、
うん、
なんで、とりあえず、PayPay 使えるようにして、で、マイナポイントアプリ入れて、マイナポイント申請して、
うん、
で、最初、1回目のアプローチを持ってた時はそこまでやったのかな、
うん、
うん。あと、マイナポータルとかも確かインストールしたかな、うん。で、2回目に、アップルウォッチの後フォローに行った時に見たら、もうちゃんと PayPay アプリの方はもう本人確認終了にっていう状態になって、
うん、
で、さらに、マイナポイントの、銀行口座の登録の7500円と、それからあと、保険証か、うん。マイナポイントが保険証になる申請、
うん。うん。
それもやっといたので、その分の1万5000円分がもうペイペイに入ってました。
うん。
で、あと、残り5000円分は、ペイペイを、2万円分使わないと入ってこないんで、
うん。
まあ、とはいえ、まあ、いきなり説明してもわかんないんで、まあ、とりあえずこれで1万5000円はなんか買えるよと、
うん、
いう話はして、まあでも普段、コンビニとかあんま行かなくて、まあ、スーパーとか決まったとこしか行かないんで、いまいちどこで使えるかわかんないみたいな感じではあったんですけど、
うん、
うん。まあでもとりあえずこれで1万5000円は買い物できるよ。まあ、まだちょっとそこまでいろいろ、詰め込みすぎると大変なんで、本当は、なんだ、セブンイレブンの ATM で、チャージできるようまで説明しようかなと思ったけど、まあ、そこまでいっぺんにやるの無理かなと思ったんで、まあ、その時は、とりあえずいいやってことで、
うん。
うん。説明してきて、あと、一緒にやったのが、ふと思いついて、インスタグラムのアプリを入れて、
うん。
で、まあ、勝手にアカウント作って、うん、で、僕のインスタ、のアカウントフォローさしといたんですよね。
うんうん、
で、まあ僕がしょっちゅうね、どっかに行ったり、電車乗ったりすると、インスタにアップしてたり、まあ中継に行ったりしてた時もそうなんですけど、
うん、
なんで、このアプリ開いてみると、 僕がどこで何してるか大体わかるよっていうのを説明して、
うん。
うん。で、まあ、たまたまこの間電話かかっていたんですけど、たまたまインスタアプリ触ったらしくて開いたら、あの、ニセコの中継の写真とか見たらしくて、
うんうんうん、
あ、なんか結構、見てて、あ、面白かったとか言ってて、あ、うん、見たんだと思って、
うん、
まあ、そんな感じで徐々に、いろんなもので慣れさせていて、やってますね、
うん。
で、それとやったことが、やっぱりアップルウォッチのバンドが付属のやつだとちょっと違和感があるというか、はめにくいって言ってて、
うん、
まあ、シリコンのバンドで、まあ、普通のバンドみたいに穴がたくさん開いてて、そこにこう、引っ掛けて、自分の好きなところで止めるんですけど、うん、止めた後、その先端を、ベルトの中に入れるみたいな感じのやつなんですね。
うんうん、
付属でついてるやつが。
そう、ね、うん。
そう。その入れるのがやりにくいって言ってたので、
うん、
じゃあバンドなんか安いから、じゃあ買いに行くかって言って、
うん、
まあ、それも、車に乗っけて、ビッグカメラに行って、名古屋駅前の、
うん。
で、どれがいいって言って、選ばせて、で、まあ、そこでバンド買ってきて、付け替えたんですけど、
うん、
で、その時に、ビッグカメラ自体は本人、亡くなったギフがいた頃から割と、行ってたんで、まあ、店自体はね、慣れてるんですけど、
うん、
ポイントカードってどうしてるって聞いたら、いや、亡くなったギフが持ってたから自分のは持ってないと、
うん、
言ったんで、じゃあもうポイントカード作れって言って、
うん、
で、レジで、その、アップローチのバンドを買うときに、まあ、当然お店の方はね、ポイントカード持ってますかって言われたんで、うん、いや、持ってないんで作りたいんですけどって言ったら、今ならアプリで作ると500ポイントもらえますって言われて、
うん、
じゃあちょっと待ってくださいって言って、また母親に iPhone 貸してって言って、その場でビッグカメラのポイントアプリをダウンロードして、名前とか全部僕が登録して、
うん、
で、使えるようにして、渡してこれでポイントをつけてくださいって言って、渡してきましたね。うん、なので一応、うん、多分一応、うん、多分まあだから、一人でビッグカメラ行っても多分あれを開いて、ポイントを受け取るぐらいは多分できそうな感じがします、
うんうんうん、
今のところは。うん。なんで一応そんな感じなんで、まあ、まだ使ってないけど、ペイペイ、マイナポイント、インスタ、ビッグカメラポイントアプリ、
うん、
ぐらいまでは、一応入れてきて
、
ぼちぼち使ってもらおうかなっていう感じになってますね。
うん
うん、なんでまあ、そんな感じでもう、あとはひたすらまあ、まあ、さっき言った AirPods Pro もそうですけど、どっちかっていうと、まあ、iPhone のまあアプリとか、そういう機能をまあ、なるべく使うのに慣れてもらおうかなと。
うん。
うん。いう感じですかね。うん。まあ、マップは使ってるって言ったかな、そういえば、自分で。
そうか。
うん。ただまあ、文字入力ができないので全然、
うん。
まあ、あくまで現在地見て、多分なんか、そこから指で触ってるのかもしれないんで、
うんうんうん、
地面入れて、移動時間見るとかって、そこまではやってないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、その辺をどうやって文字入力を慣れさせようかどうしようかなっていうふうに、思っているところではあるんですけど、
うん
うん、まあ、あとはあれか。まあ、あとは、LINE も一応入れてあって、僕のアカウントを友達登録してあるんで、まあ、LINE のここに赤マークで一度かあったら、俺からの連絡なんで見ておいてねって言ったら、それも一応分かっているんで、
うん。
うん。一方通行ですけど、LINE でこっちから何かの連絡ができるっていう、
うん、
状態までにはなりましたね。
なるほど。
うん。なんで、まあ、あとは、まあ、便利なことが分かってくれば、多分、いろいろ、まあ、使っていくんじゃないかなと思うし、うん、まあ、今でも、もうちょっと若い時にパソコンを覚えときゃよかったとかいう感じなんで、
うん、
興味がないわけではないので、
うん、
まあ、徐々に、まあ、慣れていってもらうか。で、まあ、ひょっとして、まあ、今、SE2 の中古ですけど、まあ、画面大きい方がいいんだったら、まあ、大型のやつに買い替えるか、まあ、もしくは、iPad mini とかぐらい、まあ、たまたま電気屋、そのビッグカメラとかに行ったときに、iPad mini があったんで、それを見せて。で、iPad mini だと、日本語の文字入力が、あれでできるんですね。50音並びができるんですよね。
うん、うん。
うん。なんで、 これだったら入れれるって言ったら、あ、こういうなら使えるかもって言ったんで、
うん、
まあ、ひょっとしたら iPad mini を渡すって方向に行くかもしれないんですけど、
うん。
うん、まあ、まあ、とりあえずは、まあ、この iPhone と Apple Watch で、まあ、とりあえずは、まあ、徐々に慣れていって、
うん、
なるべくあとその、なんだな、またその、クレジットカードですら、その、これで払えるってことをあまりよくわかってなかったので、
うん。
うん、あの、ちょっと前にその、前も話した、なんだ、イオンバイクで、あの、ヘルメットを買うとき、まあ、当然買うときに、ポイントカードありますかっていう、ワンオンポイントありますかって言われるんで、まあ、その、ワンオンポイントカードにもなってるイオンのクレジットカードを出したんですよね。
うん。
うん、で、向こうの人はもう、それで支払いも、するんだと思って支払いして、でも母親は分かってなくて現金出そうとしてるから、いや、今のでもう支払い終わってるかなって言って、
うん、
で、なるべくあの、僕が行って一緒に買い物するときは、なるべく、あの、現金以外の払い方を、あの、に慣れさせようかなと思ってるって感じなんですよね。うん。うん、まあ、その辺もまあ、徐々に慣れてもらおうかなと、いうような感じで、まあ、あとはまあ、どっちかというとそういう使い勝手のところ、の部分かなと、いう感じで、
うん
うん、まあ、なるべく、名古屋方面に行ったら、あの、寄って、何かしら、こう、使い方を教えたりとか、慣れさせたりとかしていきたいなと、うん、思ってるところですね。
うん、
はい。なんで、まあ、うちの母親85歳なんですけれど、まあ、まあ、今んとこ、まあ、入院したり退院したりもしてるけど、まあ、全然喋ることもしっかりしてるし、
うん。
うん、で、目がいいので、
うん、
視力 1.5 か1かなんかあるらしくて、もうあの、アップルウォッチのあの、フェイスの中にある天気予報の細かい文字とか、いや、全然これ見えるって言ってるから、
うんうん、
あ、これ見えるんだと思って、僕見えないじゃんみたいな感じになってるんですけど、
うんう
ん、うん。なんでまあ、慣れれば、多分、iPhone の画面の文字もちゃんと読めて、
うん、
覚えられればまあ、ある程度は使ってくれるんじゃないかなと思ってるところですね。
うんうん、
はい。まあ、そんな感じなんで、まあ、徐々に今後は、iPhone とアプローチに慣れていってもらおうかなと、いうような、
うん、
形にしてますね。
うん、
はい。まあ、あとはあれかな、なんで、うん。あとあの、オンラインバンキングとかも全然知らないので、
うん。
うん、というかなんだ、そもそもなんだ、ゆうちょがメインなんですけど、銀行が。
うんうん、
まず、キャッシュカードを持ってないっていうですね。
うん。
なんで、キャッシュカードは作っといてっていうふうに言ってきたんですけど、
うん、
で、キャッシュカード作ってきたら、ゆうちょアプリを入れて、ここでなんとか見れるよってやろうかなとか思ってるんですけど、
ね、うん、
まあ、そんな感じで、僕の中では、まあ、途上にいろんなものに iPhone で、慣れさせようかなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、今んとことりあえず、まあ、Apple Watchをつけてくれるところまでは行きましたと。
なるほど。
いう話ですね。
うん。
なるほど。
はい。はい、まあそんな感じなので、まあね、まあ皆さんもね、まああの親御さん特にまあアップ落ちてきてると、まあいろんな心配事がねちょっとでも少なくなるので、
うん、
まあ今回のシリーズ7でもあのね、交通事故とかの衝突検知はないですけど、あの転倒検知、倒れて起き上がれない時の自動通報とかはあるので、
うん、
まあそんなのでね、命が助かるみたいなケースも、ね、
うん、
たまにネット動画に出てきたりするので、
うん。
うん、まあ、まあそういうところでまあね、特にちょっと一人暮らしになってくるんでまあね、心配なのもあるし、まああと本人もやっぱり一人暮らしになるとボケやすいっていうのは気にしてるみたいなんで、
うん、
多分そういうのもあって、まあ頑張ってこういうのも、新しい iPhone みたいなのもできる限り使おうかなという、思ってる節もあるので、
うんうん、
まあその辺をモチベーションにしてもらえたらいいなと思ってるところなんですけどね。
うん、
はい。まあそんな感じなんで、まあアップルもね、こういう健康とか命を守るとかという方向にね、iPhone とかアプローチとかの方向性を舵を切ってるんで、
うん、
まあね、それをうまく使って、まあ家族のね、
うん、
心配をね、なるべく減らしていきたいなと、
うん、
うん、いう感じですかね。
うん、
はい。まあ、哲夫さんはあれでしたっけ？お母さんが iPad 使ってるとかでしたっけ？
はい。そうなんです。 だからアップルウォッチ、本当におっしゃるみたいに点灯検知とかは思うんですけど、iPhone は持ちたくないみたいで。
そうですね。だからその辺、ね、iPad がアップルウォッチの親機になれるようにしてほしいですよね。
うん。
ねえ、そうしたら iPhone なくてもできるようになったと思うんですけどね。
うん。
うん。その辺がね、どうしても iPhone がないとできないっていうのがね、
うん、
どうしても Apple 製品はあるんで、まあその辺がちょっと一個ハードルが高いっていうかね。
うん。
うん、まあ iPhone 自体が高いっていうのもありますけど。うん。なんでまあね、まあその辺ちょっと Apple Watch が使いやすくなってくれるといいなというのはね、うん、ありますね。うん。はい。まあ、あと、ちょっと前の記事ではあるんですけど、まあ、KDDI、まあ、AU が、山小屋 Wi-Fi っていうのを、スターリンクを使って、こう、始めたっていうのが、5月の後半に記事が上がってまして、
うん、
まあ、僕、登山しないんで、あんまり詳しくないんですけど、
うん、
なんだ、まあ、山小屋だと、まあね、携帯の電波が届いても、ね、線が細かったりして、
うんうんうん、
人気の山小屋で登山客が多い時だとね、全然電波が弱かったりとかっていうケースもあると思うんですけど、うん、まあ、そういうところに Wi-Fi を提供するために、au が、スターリンクのアンテナを使って、まあ、山小屋に Wi-Fi サービスを提供するっていうことを、
うん、
発表していて、
うん、
とりあえずは白馬村の、なんだ、これはなんて言うんだ、八方池山荘かな、わかんないけど、読み方は。
うん、うん。
うん。ここで提供して、順次それを拡大していくよっていうことを、やり始めたようですね。
なるほど。
うん。で、au ユーザーは無料で使えて、まあ、それ以外は、24時間あたり780円で使えますっていう。
ほうほうほう。
うん。ことなんで、まあ、ね、携帯持ってても県外で、で、まあ、遭難状態とか、危険な状態でなんか連絡取りたくても取れないみたいな時に、まあ、これが広がっていくと、この山小屋 Wi-Fi を使うと、まあ、とりあえずネットにつながって連絡取れるよっていう、
うん、
うん。うん。いう方向には、au がやってくれてるみたいなんで、まあ、こういうのはね、やっぱり、通信手段っていうのはね、やっぱり大事ですからね。
うん。
うん。au はやっぱりスターリンクを使ってガンガン攻めてるなと。
って感じだろうね。
そんな感じですね。
うん、いや、だから、その山小屋もいいけど、早くフェリーにつけてくんねえかなって感じなんだよな。
そうですね、うん。フェリー会社つけてほしいですね。
国内フェリーに早く営業行ってくれよって感じだわな。
うん。まあ、そうですね。
うん。うん、
まあ、割と航空会社は割と早めに、うん、導入進めてたりとか、特に海外の航空会社は進めてるみたいではありますけどね。
うん。
うん、まあ、船もそうだし、うん。まあ、あとは何だろうな。うん。まあ、鉄道とかだとスピードが速すぎるからあれなのか。
うん。
あと、トンネルが多いから、あんまり使い勝手良くないかもしんないけど。うん。まあね、そういう、どうしても、携帯回線、自分の携帯回線だけだとカバーできないエリアとかをスターリンクでカバーするっていうのはね。
うん。
やっぱり。ね、我々も中継で使って、便利なのが本当によく分かったんで、ね。
うん、うん。
うん。まあね、どんどんやっていってほしいなと思いますけどね。うんうん、まあね、今もね、BJ 今、スターリンクでやってるわけですもんね。
うん、そうだよ。もう
収録も、
うん。うん。もう田舎に来りゃ当たり前にね、繋がるから。
うん。ああ、まあそうですね、うん、本当に。スターリンクがある方向が開けてれば、
うん。
大丈夫ですもんね。
うん。
うん。なんでまあね、この間のニセコの時のコムのやつも本当に、僕初めてですよ、あの時が。アプリで見て、
うん、
ここはさ、設置に適してますって出てきたの、うんうん、初めての流れが、
うん
うん。で、実際やってみたら、下り100メガ以上出てて、上りも50メガ出てて、もう何も考えなくても、電波のことは何も心配しなくてもいいみたいな、
うん、
ことになりましたからね。うん、なんでまあそういうところで通信安定しできるのはでかいなっていうね。
うん。
うん。っていうのは本当にまあ今回やってみてよくわかったなってところなんですけどね。うん。うん、まあなんでまあね。ん？今 BJ3 台あるんでしたっけ？
3 台。
3台か。
うん。
そうか。まあね、今年まだ中継がいろいろとあるんで、いろんなところでね、活躍していく形になるんじゃないかなとは思うんですけどね。なんでまあ、あとはまあなんだ、やっぱりね、キャンプとか、まあ車で車中泊とか移動して、いろんなところでまあね、寝るっていうような、スタイルでまあ旅行してる方はまあね、なんだっけ ?RV なんとかでしたっけ契約が。
うん。RV スターリンクって契約なのかな、うん、うん。
ですね。あれでやってもらうと、まあ、必要な時だけ、必要な月だけ契約して、まあ、その時は9900円で、使わない時は休みみたいな形で使えるんで、まあね、旅行シーズンだけ使うとかっていうのでも全然ありだし、
あ、でしょうし、ね。でもあれなんだよな。これ日本はまだなんだけど、新しいやっぱサービスが開始されたんだよな。
あ、そうなんですか？
新しいサービスつか、新しいアンテナっちゃいいのかね。
あ、なんか見た気がするな、どっかで。
うん。あれなのよ。基本的には移動帯につけるように開発されてるらしい。だけど、
うんうん
うんうん、もうこの足つけなくて、このパネルを車の屋根にポンと置くだけでいいと。
ああはあはあはあはあ。そういうことか。
うん。だからこう、なんていうの？アンテナみたいにニョキッと棒があって、抜くみたいなことではなく、もうペロンと一枚置いとりゃいいと。
ああはあはあ。
そのアンテナで移動しながらも一応通信しますよみたいな触れ込みらしいけどね。
ああ。あれですもんね。こう、飛行機用のやつもなんかそんなタイプです
よ
ね。
うん、多分そんなやつだと思う。
うん。そう、そうなんですよ。だから多分まあ、コストとか価格とかの問題だけで別に技術的な可能だと思うんで、全然。うん。まあそういうのでかさばらないといいですよね、やっぱね。
そうそう、それがでもアンテナが20万ぐらいだっけな。
高いな、さすがにまだ。
すげえのよ。で、契約のもまたちょっと違って、これもちょっと高めだったな、なんか。
あー、そうなのか。
うん、ただし日本ではまだサービスインしてないと。いうことみたいですね。
スターリンクモビリティ。
あー、それそれそれ。
はい、
はい。それか。じゃあ、どっちかって言って業務向けみたいな感じになるの
かな？まあまあ、業務向けっていうか、まあ、車、だから車でアンテナ立てるのは正直めんどくせえからね。
ああ、そうですね。
うん。正味それで使うっていう人には、それぐらい払ってもって思う人いるんじゃねえの？
ああ。まあそうですね。キャンピングカーとかあれ
だけど、そうそうそうそうそう。
全然別に払えない金額じゃないですもんね。
で、そもそもキャンピングカーってやっぱ屋根の上すげえ高いしとか。
うん、うん。
その上に毎回アンテナ立てて作業めんどくせえから。
ああ、そうですね。
うん。それだったらもう、上にベコってつけちゃえばっていうので済むなら、
うん。
つけようかなっていう人いると思うけどね。
そうですね。
うん。
そうか。まあじゃあね、早くこれも日本に導入されるといいなっていう感じですよね。
うん、
うん。まああれかな。もうスターリンクが、こんな感じになったんで、もう世界中の航空会社全部スターリンクに乗り換えていくのかなと思ってたんですけど、
うん、
この間、JAL系に乗ったら、
うん、
乗ったらじゃないな。ヒーチで見たのか。今使ってる飛行機会社、航空会社用のWi-Fi で使ってる衛星回線を、
うん、
今までより太い契約に変えますみたいな。
あまあ、頭悪いよね。
どこもそうなんですよね。
うん、
スターリンク乗り換えた方が早いんじゃないかって思うんだけどなっていう。
いや、まあまあ、でもなんか、JAL とか、まあまあ、やっぱ日本特有の、その、資本のなんかとかいろいろあるんだろうね。
まあそうか、アナは自由が効いても、ジャルはいろいろ自由が効かないかもしれない。
なんかそういうのがあったりすんじゃねえの。まあ、もともとバカだっていうのもあるんじゃねえの。
まあね。
うん。
まあ、何回か倒産しますからね。
うんうんうんうん。だからそこを評価していいものを入れようっていう発想はないんだと思うよ。
うん、 かもしれないですけどね。う
ん、それより大人の事情が優先されるみたいなことなんじゃない、
う
ん、
ああ、まあ、それは、往々にあるでしょうね、
うんうんうん、
きっと。JAL は特に、
う
ん。
そうそうそう。
なんで、まあ、ああ、一応、そういうのもあるんだなと思ったんですけどね、
うん、
今更。
うん。
うん。
まあ、太くすりゃいいじゃんって感じだよね。
まあ、そうですね。
うん、
どれぐらい太くなるかはちょっとまあね、使ってみないとわかんないんですけれど。
うん。
まあ、だって今ね、アナとかで使ってる Wi-Fi もまあ当然衛星回線は使っているものの、既存の衛星回線なんで、
うん、
まあ当然動画なんか見れるわけもないし、まあ、ホームページ見れるのもなんとか待ってれば見れるみたいなぐらいになりますからね。
うんうん、
でも、満席近く乗ってたらほぼ使えなかったりとかするんで、
うん、
まあ新幹線も最近そうですけど。
うん、だろうね。
うん。なんでその辺はやっぱりね、回線自体をね、太くしないといけないですからね。
うん。
うん、まあね、もう、まあ船にしろ、まあ飛行機にしろ、まあね、スターリンク導入できるところからどんどん導入していってほしいです
よね。うん、うん、してほしいよね。うん、
ですよね、
うん。
で、そうしていかないと、ね、他社とのサービス競争に追いつけていけなくなるというか、他社がね、スターリンクで太い回線でインターネット快適に使えて、こっちはできませんだったら、当然まあ、そこで選ぶ選ばないっていうところも出てくるでしょうしね。
うん、うん。
なんでそこはちゃんと、判断していかないといけないんじゃないかなっていう感じはします
ね。うんうん、するけどね。
うん。なんで、まあね、そんな感じなんで、まあいろんな大人の事情とかもあるとは思うんですけど、まあネット回線は今やね、必須になってくるんでね、いろんな意味で。
うん。
うん。まあね、どこでも、いろんなところ、導入してないところはまあね、導入していてほしいなっていうところですかね。
うん。
はい。ほんと、まあ僕の方からはそんなところかな。うん。
まあ俺もそんなところかな。まあでも、北海道でスターリンクが大活躍でしたって感じだね。
そうですね。
特に俺はだからホテルに泊まんなかったから。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
うん、RV パークにずっと泊まってたから。
ああ、そうでしたね。
そう。もうそういう意味では、ホテル泊まるよりネットの回線は快適だよね。
そうなんですよね。
うん。
僕も今なんだ、泊まってるホテル、ホテルに着いた時は Wi-Fi で繋いで速度計測して、ああ、十分速度出てるじゃんと思ったんですけど、
うん、
9時過ぎに帰って、できて iPhone でなんか見ようとしたらあれえらい遅くなってんなと思って、
うんうんうん、
速度計測したら1メガ出てるか出てないかみたいなことになってて、
うんうんうん、
でたまたまそれは有線 LAN ケーブルが付けのとこから出てたんで、
うん、
あじゃあもう有線 LAN これ使えるのかどうかテストしてあ使えるんじゃないと思って、
うん、
今有線 LAN で繋いで収録してますからね、
うん
うん、で有線 LAN の方もなんか有電何十メガと出てるみたいなことになってますからね、
うん
うん、なんで有線LANがあるところはそれで逃げ道があるんですけど、逆に新しいところほどもう Wi-Fi しかないみたいなところが結構あるので、
うん、
そうするともはや Wi-Fi か自分の回線使うかの二択になるんですよね。
そうだよね。
そう。で、たまたま入りが悪かったり、なんか携帯回線の入りが悪かったりすると、どうするんだみたいなことになったりとかするので、
うん
うんうん、まあ、やっぱね、ネット回線は大事ですね、それはね。
大事だよ。
うん。
だって今でも、下り160メガぐらい出てるもんね。これを、だから独占できるわけですよ。
そうですよね。
うん。
うん。
で、何にも気にせずずーっと、電力が持っちゃ、ずーっと使えるわけで、
うん。そうですよね。
もう北海道なんか抜群だったよ。
そうですよね、うん、やっぱ。うん。特にね、もう高い建物が一切ないところ、
ね。一切ないからね。
そうそう。
うん。
そうなんですよ、ね。
今いるこれ、鹿児島ももう抜群ですよ。そんなもん。
ああ、まあそうか、そうな
んだよな、うんうん。だから街中は確かに弱いけどね。
うん、そうですね。
うん、だからやっぱり車中泊するときのもう必須だよね。
そうでしょうね。
うん、
うん。
うん。
なんで、まあね、まあ本当にそういうふうにね、車で旅行される方とか、まあね、
うん、
まあ、おすすめですよね。
そうだね。
まあ、あとはなんだ、本当に、ね、キャンプ場とか、ああいうところの経営してる人が、
ね。キャンプ場とか、海水浴場とかね。
まああ、海水浴場とか、そうですね。うんうん。そうですよね。うん、特になんだ、 人が集む、なんだ、特定の時期だけ人が集まるとか、週末だけ人がめちゃめちゃ増えるとかだと、
うんうんうん、
普段だと携帯回線でもまあまあそこそこスピード出てても、
うん、
人が集まると遅くなるとかはね、
うん、
往々にありますからね、
うん。
やっぱこういうので Wi-Fi がね、早い Wi-Fi があると助かりますからね。
うん。
うん、なんでそういうところもまあね、どんどん導入していってくれたらいいんじゃないかなと思うん
ですよ、ね。まあ、だからやっぱ au がどんだけ営業かけるかだよね。
そうですね。うん。うん、やっぱ au が代理店となってね、どこまで、
そう。
そういうところをこうね、詰めていくかってところですね。
そうそうそうそう。だからやっぱりアンテナ何本、人が多く来るところはアンテナか何本立て、何本か多めに立てて、それを分配してみたいなことやるんだろうから。
うんうん、
やっぱそういうソリューションをガンガン提案してほしいなと思うよね、なんか。
そうですね。うん。うん、まあ本当にね、日本はどうしてもまあね、山がちなところも、でも集落があったりとかするんで、まあ、
うん、
そういうところとかでも、なかなか携帯アンテナね、立ててもこう山の影になって届かないとかね。
うん、うん、
うん。うん、往々にしてありますからね、本当に、うん、うん。まあそういうところをまあスターリンク使ってうまいことカバーしていってくれるといいかな、
ね。そうなんだよね。
うん。うん、はい、まあじゃあ今回はそんなところですかね。
そうだね。それとあれだな、気づかなかったけどさ、
うん、
まあこれネットの話と全然関係ないけどさ、
うん、
金谷まで高速通ってんな。
あ、そうなんですか。
そうだよね。前の時さ、だいぶ手前で降りて、下道で金谷入っていったよね、
うん。そうですね。
だよな。
ずっと下道でしたよね。
金谷まで繋がってますね。
あー、そうなんだ。
うん、いや、降りた時、あれ、あったっけって思ったのよ。
うん。
なんか下道結構走って、
うんうん。
金谷入った記憶あるけどなーって思ってたんだけど、金谷まで、だから空港から一気に来れるっぽいよ。
あー、そうなんですか。
うん。なんて書いてあったっけな、東九州道と繋がったみたいな、あれを見たな、さっき。
今調べたら高速道路がいよいよ金谷市と繋がります
って。うん、だよね。それいつ繋がってんだろう。
12月21日って書いてるんだけど。
去年の、
ね、いや、わかんない。この手のほら、年を書いてないことがあるじゃないですか。
そうだね。まあ、少なくとも2019年の時には繋がってなかったもんね。工事してる、してたのかな。まあ、してるか。その後、開通してるってことがね。
今さ、ゆっくり行け。
ごめんなさい、新幹線から降りて、で新幹線組の3人をレンタカー借りて、
うん、
そしてずっと下道と高速の中間みたいなところを通って、うん、大雨で、うん、料金払うときに窓開けた瞬間に隣のレーンに ETC レーンを高速で突っ走るトラックの水しぶきをバシャーと浴びたっていうことしか覚えてない。
うん、
そうなんだ。
はい。
うん、
直ではなかったと思う。
そうだと思う。多分20キロか30キロぐらい下道通ってた記憶があるんだよな。だからその途中の道の駅とか寄ってなんかいろいろ見た記憶があるのよ。
うん、
今出てきたのは渋谷だよねこれ。
うんうんうんうん、うん。
志と布と志で、
うんうん、
志の文字がすごい多いんだよね。渋谷、うんうん、渋谷とかなんだよね。
そうそうそうそう。
のインター、仮称から金谷のジャンクションまでを2020年度開通に向けて整備が進められております。だから19年とかできてなかったんだよね。
ああ、だからさ、今回あれだっけ、渋谷にホテル取ったんだっけ。
ああ、取りましたね、はい。
あしたらこの高速使っていけんのか。
ああ、そうすると早いのか、
早いかもよ。まあちょっとこれ月曜日またホテルはいろいろ話はしてくるけど。
うんうん。
だから、いや、えらい早いなって思ったのよ、俺。
うん。 ああ、そうか、あ、そうか。僕がホテル取った時は、まあ、当然、今年入ってからなんで、
うん。
その高速を使って54分なのか、ホテル、渋谷から
健康町まで。結構あんな。
まあ、それでも54分。
54分あんのか。結構だな。
だし、あの、一応、あの、ビーチが行った人数分のホテルは、部屋は取れてるっていう。
うん。ああ、でもあれか、カノヤの市内はそこまでかかんねえか。
ああ、そうです
ね。30分ぐらいだろうな。
カノヤ市で、カノヤ市だと、うん、30分。
ああ、だよね。ああ、それだと、うんうん、まあまあ、だから、うんうん、まあ、この現場はどっちかというと、バイク組がなるべく近いところで、固定班はもうどうでもいいから。
うんうん、まあ、二の次ですもんね。
そうそうそうそう。だって何、うんうん、何回かしか取らないわけで。
うん、そうですね、
うん。その間寝ときゃいいんだからっていうのもあるし。まあね、
うんうんうん。
って考えるとそうか、渋谷から茅の山で30分だったら全然ありだね。
そうですね。うん、ありですね。
そうか、それで、どこ通ってたんだっけな
ぁ。今、鹿屋市の、うん、あの、ウェブサイトが引っかかったんです。
うん。
新規は2020年の7月14日だから前回行った後だよね。
うん。
昔、九州自動車道っていうタイトルになってて、まだ、あの、2020年度開通に向けて整備が進められております。で、できたんかできてないんか遅れてないんかいって突っ込みたくなるような内容なんですけども、
うん。
うん。移動時間の短縮で、その、かのや、くしらインターでいうのくしに、
うん。
くしのくしに良いの、
うん。
ジャンクション間から、
うん。
福岡インターチェンジまでが3時間40分
だ
よ。
ああ、そうだよ。だから、エールが早いなと思ったのよ。そうか、これ、今見ると、前、この、国分とか、この辺までだったんだっけ？
いや、もう、
俺、海沿い走って、金谷に入った記憶があるんだよな。
あ、でも、海沿いは確かに走ってました
ね。走ったよね。金谷に入るまでに海沿い走ってたから。
うん。
どこだったんだろうな。
225線って書かれてるこれとかなのか？
そうだろう？多分そうだろう。だって、うん、どうすると、やっぱり国分で降りてこの道走ってたんじゃねえの
かな？
っていう感じがするよね。絶対海沿い走ってたよね。
海沿いは確かに走ってましたね。
そうなんだよ。うん、だから意外と、あれと思ってんね。で、カノヤについて、で、調べてたら、その、高速が繋がったよっていうのを見たから、うん、やっぱそうだよなと思って。
そういうことか。ああ、鹿児島空港から鹿屋まで1時間10分ですね。
うん、そうそうそうそうそう、それぐらい。
それは早いな。
そう、だから、あの、まあ、一車線しかないけどね。
うんうん。
でも、まあ、ノンストップで来るから。
うん。
すげえ早かったよ。
ああ、そうなんだ、うん。いいっすね、それは。そうか。いや、やっぱあの辺が早くなってくれると助かるんだよ。
助かるよ。
うん。
だそう考えると、だいぶ、まあまあ、だから、鹿屋から錦江町は高速は繋がらないけど。
まあね。
うん。
うん。
いや、でもこれ、ゆくゆくは繋げる計画なのかな。大隅縦貫道っつうやつが伸びつつあるんじゃないの、うん、これ。
大隅縦貫道。
鹿屋から今、笠野原っていう 6.1 キロしかないんだけど、
うん。
大隅縦貫道っていうぐらいだからこれ、佐多岬まで通そうとしてんじゃねえか。
ちょっと、PDF 見つけたんで今送ります。
うん。
私、九州自動車道中頃大隅縦貫道という。
だよね。だから、鹿屋からこれ、大隅、南大隅まで通す気なんじゃないの？ゆくゆくは。だから、錦江町から、うん、錦江町から佐多岬までも相当あるから、距離が。
ああ、 計画の PDF 見てけました。確かに佐田岬まで伸ばそうとして
る。だろ？だよね。うん。やる気だよな。
うんうん。そうですね。
うん。いや、そりゃいるよ。
あそこはないと辛いわ。
それで、いや、だってあれだったじゃん。大雨で、この海沿いが全滅したろ、錦江町。何年か前。
ああ、そうか、そうか。
そうそうそうそう。
はい、はいはいはい。
だから絶対いるんだよ、これ。
そうですね。うん。うん。そういうことですね。
そう。だから、ゆくゆくは錦江町まで高速で吸っていけるようになるけど、まあ、国体は今年で終わりだから、二度と錦江町に来ることはないと思うけど。
ないけど、そうなんですけどね。うん、あ
でも、いいことだよね、まあ、本当に。
うん、そうです。やっぱこういうところにも高速が必要ですからね。
う
ん、
そうそうそう。
うん。
だから、本当、どこ通ってたんだろうな、2019年。
どこまであったんだろうな、その時点で。
いや、絶対そうだと思うよ。だから、そう、この樽水だっけ？こっからは間違いなく海沿い通ってた記憶があんのよ。
あ、その辺は多分もう、うん、下だと思います。
だろ？
うん、うん、うん。
で、ここの樽水のところの道の駅寄った記憶があるから、俺。
うん。そうでしょうね。その辺はまあ下道通って
た、ね。だよね。ってことはやっぱり国分からこれ下道で来てんじゃねえかな。それか、なんだろうな。宗谷五郎っていうところから海に出るのかな。
うん、なんか中途半端にここまでで終わりみたいな感じで置いた
感じだったよね。そうだよね。
そうなんですよ。うんうん。うん。
そういう意味ではアクセスは良くなるからね。
そうですね。
うん。
や
るじゃん。
いいっすね。
うん、金谷まで繋がったら上等だよ。
そうですね。
うん。だから、新宮も早くいろんな高速繋がるといいよな。
あ、鹿児島空港から志布志まで1時間5分で行けるんだ。
あ、そうだろうね。これ使ったらいけるよね。
ああ、じゃあ僕、飛行機で前日に鹿児島空港に入って、鹿児島空港の近くだと、もう究極の選択で1万円以上のまともなホテルか、4000円だけど二度と泊まりたくないわけのわかんない、ホテルと言っていいのかよくわかんない、寿司屋の上のなんか部屋とかどっちかしかないんですけど、
うんうんうん、
もうそれが嫌だから、鹿児島市内にホテルを予約してるんですけど、
うんうん、
もういっそのこと、しぶしまで行って、しぶしで泊まった方がいいかもしれない、これ。
ああ、だと思うよ。
鹿児島市に泊まるより。
うん、だと思う。うん、
ですよね。
うん。だって、しぶし金谷間が30分っつうんだろ？
うん、そうそう。
だよね。
空港からしぶしが1時間5分。
そうだよね。だからそっちの方がいいよ。
うん、鹿児島市に行くと戻ることになるから。
そうだよね。だから結局、金谷から錦江町が下道で30分ってことだよね。
まあそういうこと、
ね。うん。30分、40分ぐらいかかるイメージあるもんな。
うん、うん。うん。そんなもんでしょうね。
うん。
そうなのか。
そうやって考えると、やっぱ高速がさ、高がこの17キロぐらいの高速だけど。
うん。
これ通るだけで抜群に変わるよな、やっぱ。
そうですね。
うん。
でかいっすね、やっぱね。
だから、これあれなんだろう？南九州自動車道があるから、
うん。
この金谷から高速一本で宮崎側に行けるんだな。
ああ、そうか。
そうか、大分経由でも金谷まで来れるんだ。宮崎通過して。
うん、ああ、まあ、経路としては、まあ、
なるほどね。
うん。
そういう点はあんのか。ね
え。
そういう感じだよね。はぁ、立派になったもんだね。だから昔はこれだよ。東九州道とかもなかったから。
うん。
で、この九州縦貫自動って、海老の間でしかなかったんだよ、昔。
うん。
だから、この、福岡経由して、熊本経由して、宮崎行くのは、海老野で降りて下道だったんだよな。 鹿児島行くのも。うん。だからすげえ大変だったのよ。
うんうん。
行ったことある。20年、30年前ぐらいはそうだった記憶あるな。
うん。
だそう考えるとすげえ便利良くなってんじゃん。
ああ。そうですね。特に宮崎方面は、だって、福岡から宮崎に行くのの、なんだ、最短パターンっていうのかな、
うん、
一番早いのって、新幹線で新八代まで行って、そこから高速バスが一番早いっていうか、そんなことになってますからね。
うんうんうん。
うん。車じゃないとしたら。
そうなんだよ。
うん。新八代から宮崎まで2時間か。車で。
うん。
うん、
そうなんだよな。だから、あれもそうなんだよな。だから、大分側行くのも、これも全部繋がったんだっけ？これもなかなか繋がらずに、途中下道通って、うん、ああ、だから大分はこの間行って、高速で一発で行けたもんな、うん、もう。
ああ、なんか E10 って書いて
ある。そうそうそう、昔は途中で切れてたのよ。だから、大分も大変だったんだよね。
うん。
やっぱ宮崎が高速道路が繋がってないってずっと漠然と聞いてたんだけど、
うん、
今見たらもう大分経由でも行ける、熊本経由でも行ける、鹿児島経由でも行けるみたいな感じになって
る、ね。そうそうそうそうそう。すごいよね。うん、宮崎すげえ良かったね。
ほったらかされとったけどね。
そう、だから、初めてシーガイア行った時に、
う
ん、こんなん誰が来んのよって思った記憶あるもんな。
うん、確かに。
エビノからずっと山なのよ、これ。宮崎行くまでが。
うんうんうん。
だから、ほんと、弱いやつすぐゲロゲロになる道だったんだよな。
そっか。
うん。そう考えると一発だよね。だから、意外と鹿屋から宮崎がすげえ距離縮まってるってことだろうな。
ああ、時間的にはそうでしょうね。
うん、すげえな、これ。
うん、
いやー、九州も知らないうちに便利になってんな、なんか。
そうですね。
うん。
もうじわじわと高速が伸びてるわけですね。
そうだね。
うん。
うん。
も
う、そうだよな。いや、だからほんと、ちょっとびっくりしたんだよ。
ああ、そうなんだ。
そう、こんな近かったっけなーと思いながら。
また、鹿児島空港が、なんだろう、その辺、ちょうど真ん中辺にあるから。そう。ね、この辺のが高速で繋がってくれると空港に出るのが非常に楽になります
よね。楽になるもんね。そうだよね、うんうん。
1時間ちょっとで行けるのはでかいな。
うん、でかいよ。
うん。
そうだよね。このほんと、垂水からあの道がすげえ長えなって思ってたもんな。
そうですね。
うん。うん、
そうか。うん、
いやー、ぜひ、だから本当まあ、佐多岬なんかはね、観光地としてはやっぱり、
うん、
最南端になるの？
うん、うん。あ、まあ、九州最南端になる。
南端になるのかね、うん、とか、つので、やっぱ、うん、車中泊でこの辺っていう人結構いるからね。
はぁはぁはぁ。
うん。でも本当この縦貫道が通るとすげえ楽だよ。
そうですね。
うん。
うん。そうか。うん。ちょっと、そうだな。ちょっと、止まるとことか見直すから、一回。
そうだね。これ使えるんなら、ほんと見直した方がいいと思うよ。うん、
そうですね。ちょっと、
しぶしが明らかに近く、うん、
うん。
近くなってからね。
そうですよね。
うん。うん、
そうだから、逆に、鹿児島市まで来ると、またそのなんだ、普通に、車なりで陸を通ると、何この桜島のこのある海のところをぐるっと大回りする形になるんで。
そうそうそう。いや、だから、これ。
なんですよね。
そうそう。だから、鹿児島に泊まるんならフェリーなんだよ。
うんうん。まあまあ、そうですよ
ね。フェリーで鹿児島市内とこの垂水をつなぐフェリーがあるのよね。
うん、うん、うんうん。
で、こいつで渡ればちょっと早いっていう。
そうですよね。
そうそう。
うんそうなんですよ。
みたいな感じだよね。だからこういう形も大変だよな、鹿児島の人たち。
うん、この微妙にこう海がこう奥の方まで入り込んでみたいな感じの地形なんですよ。直線距離だと海渡れば早いのに海だからみたいな、
ね、
車だと大回りしなきゃいけないみたいなことになってますからね。 うん、そうなんですよね。結構だからここら辺はいろいろ行こうと思って動きにくいんだよな。
そうなのよ。
うん。
だから本当橋作っちゃえよとか思うけどね。
あの、指宿まで橋かけてほしいですよね。
そうそうそう。いや、だから、近郊町とこっち側ぐらいが一番距離が短いから、この辺なんか橋作りゃいいじゃんやとか思うよね。そうそう、女の子の集会ができるじゃんねえっていうさ、うん。
そうですよね。
うん。
そう、近郊町からあの、指宿のあたりなんか直線距離だとめっちゃ近いよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
何倍かけてぐるっと回るん
です
か
ね。
そうなの。そうなんですよ。
そうすると、この鹿児島の観光が面としてうまくやれるんじゃねえの、うん、とかって思うよね。
そうですね。
うん。
そうか。まあちょっとね、その辺もじゃあ、含めてあれだな、いろんなちょっと生き方を考えなさい。
そうだね。まあまあ、とりあえずは、あの、その、宿問題は月曜日ちょっと話をしてくるから。あの、ね、前使えた宿が使えないのかも含めて。
うんうん、
うん。多分もう取れないっつうのは、だから国体が、
うん、
あの、差し押さえてんだよね、多分。
まあ、そうでしょうね。
うん。だから、それをちょっと、うち金払うから使う、何部屋かちょうだいって言ってみようかなと思ってから。
うん、
で、なけりゃ、しぶしだね。
まあ、そうですね。
うん。
うん、そうか。
って感じだな。
なるほど。うん。ちょっとまあね、その辺で、時間感覚をちょっと直さないと
頭の中で。うん。
ですね。
そうだね。うん、だから本当にあの、全国こういうとこいっぱいあるんだろうなとは思うから。あの、そういうところの高速は作れよって思うよな、なんか。
まあそうですね。
だから本当早く新宮から尾鷲まで一発で行ける道路をね、今まあ作ってけど、
うん、うんうん、
俺らが中継やってる間に作って完成してくれよってすげえ思うよな。
そうですね。
うん。
もうね、そこをひたすら祈るばかりですね。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん。
まあそんな感じかな。
はい。
はい。
うん。じゃあまあまあ、とりあえず当分はお休みなしで。
そうだね。来月の7月の終わりが長野だから、うん、それまでは大丈夫だね。
そうですね。うん、まあ、それまでは、おそらく毎週行けると思いますね。
うん、
収録の方は、
うん。
はい。また楽しみにしておいていただければと思いますね。
はい。
はい。じゃあ、ということでお届けしました。アップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと、
鉄道一郎と、
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。